そうなんよ。
抗ったら負け。人生抗ったら負けよ、正直。
そうなんだけどね、ほんとね、高谷くんってそのいい音が鳴るんよね。そのやっぱサンドバック力がやっぱピカイチなんよね。
サンドバック力高いと思うよ俺本当に。
ほんといい音が鳴るんよ。
やっぱ育った経験のから出てるんですね、そのサンドバック力は。
いやまあそうかもね、なんかサンドバック力はやっぱそういうところからあるんかもね。今俺も話しながら思ったけど、小学生相手になかなか強いっすねは言えんよ。
強いっす、
高校2年生でだ戦った勝てるんやもん、小学生やき、うん、強いっすねって顔踏まれながら言いよったけど、結局
なんか高谷君のその講演会やったやん、ギンチの完全にランドで、
はいはいはい、
でこれコバも出てもらったけどさ、うん、あ, あのシリーズあるじゃないですか、はい、あれの中で、はい、やっぱ高谷くんは人生に無駄なんてないっていうテーマでやったね、うんうんうん、あコバもあれ見たよね、
はい、見ました見ました。
でさ、その時のこう相手の攻撃に対して気持ちいい音で返すみたいな、こうなんちゅうかな、のっち大人になっても生きちょうやん、どう考えても。
まああるね、正直ね。
だって要は大人になったら、向こうが悪意がもちろんないと、
うんうんうん、
でプラス暴力はせんくなったけど、うん、言うたらそのね、偉い人とか、うん、なんちゅうかな、立場が上の人からのいじりに対してめちゃめちゃいい音で返すやん、高井くんち。そのいい音で返すってもちろん比喩ね、なんかこう、うんうん、うまいリアクションで返して、うんうん、相手をこう気持ちよくさせるというかさ、
うんうん、
やっぱね、あの板の神社での その日々がやっぱ生きちょうと思うよね。
いやいや、マジで無駄にはなってない。マジでそういう意味で無駄にはなってないと思う、正直ね。
うん、あいや過酷やな、
どう思う
同じ日本とはなかなか思えない話ですね。
いやでもね、やっぱ本当今の田川はそんなことは絶対にないと思いますけど、今の田川はね、
うんうんうん、
やっぱ、うん、あの時の田川は喧嘩強い人たちが正義やったよ、なんかわかる、
そうなんよ、
正義というかヒエラルキーの上におるのは喧嘩強い人たちやったき、
うんうんうん、
やっぱそのそうじゃない側なんよ、俺たちの高校とかは、うん、やっぱ、うんうんうん、だからそういう人間としてどう立ち回るかっていうのはやっぱそこで学べたかもしれんね、なんか
と思うわ。
そこで俺が腕っぷしで言わせれるような人間やったらまたちょっと違う人生やったかもしれん。
そうやろうね、
うん、
でも確かに確かに確かに、
だからそういう人たちと共存していく必要があるもんね。
そうマジでそうやね。
あ、じゃあなんか自分は何の価値を出せるかみたいなのをやっぱり考えて生きよったと思うよね、ある程度。
まあ多分、知らず知らずに考えよった可能性はあるよね。
いやと思うよ、
うんうんうん、
いやそれで言うとやっぱ俺バンドがあったっていうのは結構でかくて、う
ん、
高谷くんと同じ中学になる前っちもっとその風潮が強い中学やったよ。俺中2で転校しちゃうんやけど、
うん、
俺が小学校中学校1年までに通ったところっち、
うんうん、
まあもっとその武力派というか、
うんうんうんうん、
めちゃくちゃ地元で有名な中学校、
有名な中学校だったよ。
きょんちゃんがおったとこは。
でも、うん、俺ねやっぱね中1の最初ぐらいからやっぱり、ね、ヤンキーち喧嘩とバイクとバンドやったんです、うんうん、
はいはいはいはいはい、
そう、うんうん、喧嘩バイクバンドの中でやっぱそのいやある程度そう喧嘩強い先輩のヤンキーとかがバンド始めるわけよ、
うんうんうんうん、
でもう言ったらボンタン単乱で、うんうんライブするみたいな、なんかでその時にやっぱり俺ギターある程度弾けたき、
はいはいはいはい、
それでそのたまり場みたいなところに呼ばれて、うんうん、お前なんか弾けるらしいのみたいな
怖
あ、うん、あはいみたいな、ちょ弾いてみろっつったらで、うん、ちょ軽くあじゃあちょっといいっすかって弾くやん、
うんうん、
お前うめえやんみたいなって、
うんうんうんうん、
それでそこに呼ばれるようになるみたいなやっぱあって、
はいはいはいはい、
で怖え先輩がなんか樋口世話してやるよみたいになると同級生もちょっと一目置くみたいになってなる、ちょっとそれでだいぶ守られてきたもんね俺。
なるほど。
だからその俺もちろんそのちっちかったし喧嘩も強くなかったんやけど、やっぱそういうなんかこうあったもんね、そうやって価値を出すことによってなんかこのコミュニティの中で立場を得るみたいなのをおそらくやってきちょうもん。
はいはいはい、
やってきちょうやってきちょう。
なんかその今にもちょっと通じてますよねそれ。
あると思う。なんか副流煙ばっかりのところに全然タバコ吸わんきょんちゃんがおるみたいな場面よくあったんやけど。
よくあった。
あでも本当になんかきょんちゃんあの時副流煙美味しいっつ
そうだからタバコの匂いとか煙は好きやったよね俺。
だけどなんか多分それも多分その恐ろしい先輩たちの抑圧されちゃう中には常にそういう空気が漂っちゃうわけやん。
あったあった。
楽 ね、はあ、関係あると思う。
え、樋口さんはもうその怖い田川みたいなのあまり経験せずに。い
や、あ、もちろん市長よ、たかられ長し、ボコボコリンチされたこともある
し、ね、もちろんのレベルなんですね。
もちろんもちろんもちろん、そらそら、いやそら ゼロとかないよ
中華多分一回もない人とかおらんのじゃねえやか、わからん、
おらんのやね、
あ、そんなレベルか。
もちろんある。だき俺らとかやったらその野球部とかで小倉とかに行った時に、あの6人ぐらいで多分同級生行ったんやけど、そこのゲーセンでたかられてみたいな。でやっぱ尚くん、さっきの話聞いて偉いなと思ったのは、俺はやっぱりその6人中4人が絡まれて、俺とその渡辺亮吾っていうやつがおるんやけど、言ったらその俺6人中俺と亮吾っつうのがある程度そのヤンキーと付き合ってきちゃうよね。で、あとの4人ち言ったらその高い、さっきの高井君じゃないけど、よう分からんでこう素朴に育っちゃうきさ、えみたいな、なんか向こうの人が呼ばれるんやけど、なんか呼ばれようのに行かんでいいととか言って、で俺と亮吾っつうのが、いやもうお前ら何しよう逃げようみたいな感じで言って、結局 2-4 で別れて、で4人捕まっちゃうんやけど、俺と亮吾はもうごめん、その電車で先帰ったわもうごめんそれは。
いやだから結局そのあのね、これは本当 ITeens ラボにもつながるところあるかもしれんけど。
つながるんすかこの話。
あの情弱がやられる
そういう話これ。
情弱がやっぱりこう損します世の中は。
なるほどなるほど。
いやそうだからゲームルールを理解しちょかんと。
そうそうそう。
でもそうよね。
いや、マジでそう。
例えばじゃあ、だって今だって同じこと起こると思うよ。そのなんか IT が当たり前の世界の中で IT 知らん人っち遅れちゃうというか、その損していることも知らん中で損し続けていくわけだ、
そう、ね、
でお金の勉強もそうと思うよ。資本主義で成り立っているこの世の中の中で、お金の勉強、投資が何たるかとか積立NISAとかももう知らん人は損しちゃうち気づかずに損し続けていくわけ
だ、マジでそう、本当にそう。
で今でいうところの IT 化とか、資本主義みたいなゲームルールを理解するっていうのが我々の時はヤンキーの生態系を理解する
やつ、理解するやつやそうなんや、そうなんや、マジでそうなんや、そう、
そうそうそう。
だから理解の仕方がキョンちゃんはもうすぐに逃げるとかで、俺で言うと、いい、はいはいはいはい、殴られた時いい音出すそれの情報を得た上での答えの出し方はおのおの違うけども。
なるほど。まあ、どちらかというと、たがわリテラシーが必要だったと。
そうそう、リテラシーはやっぱ必要やったね、正直。
あ、いい、いいね。だから、やっぱ、リテラシー高めていきましょう、ちゃんと。
いや、まさか。
今生きているこの世界。
まさかこの話が ITeens ラボにつながってくると思ったから、全然。
新型コロナウイルスらしくなってきたね、なんかね。
なってきた、
なってきた。
いや、いいな、これは。え、じゃあ別にその、高谷さんが絡まれやすいとかいう話ではない。
いや、それはそう。
いや、俺はそう。俺は絡まれやすい。
安い、うん。
どう考えても絡まれやすい。あるある。
やっぱフェロモン出ちゃうもんね。
出ちゃうね。やっぱ、でもね、本当に今の活動しよったりしても、ちょっと怖い人というか、まあ、ね、反射というとあれやけど、うんうんうん、めちゃくちゃ気に入られるもんね、なんか。
あ、なんか気に入られそう、うんうん。
なんかめちゃくちゃ気に入られるんよ、俺。そっち系。
なんか、うん、あれ、いいよ、なかった。なんか前世見てもらったら中国の、なんか、
あ、何だっけ？そう、俺ね、前世を一回見てもらったら、うん、中国の綺麗な女の踊り子やったよ。
あの、喜び組みたいなやつ、ね。
そうそう、まさに。で、将軍様とかのそばに、常にこう、なんちゅう、お前はもう踊らん、本当は自分は踊りたかったんと。踊り子やから。
うん。
でも踊りっ子やけど、踊らせてもらえずに、綺麗、見た目が綺麗やったから、もうお前隣に落ちょけ、うん、隣に落ちょけってずっと囲われちょって、踊りはさせてもらえんかったらしい、うん。で、逃げれんように足も転足とかされて、みたいな。
うんうんうんうん。
そうそう。なんかそういう感じやったから、今、その前世のカルマを消化するために踊り出したいんだと思います。
いい締め方。
言われたことあるよ。いや、そうけど、その、なんちゅう、多分ね、その将軍気質の人たちは多分隣に置きたくなるんじゃない？わからんけど。
と思うわ。
なんか多分それは俺の前世がそうさせちょんと思うわ。
あ、なんか説得力あるな。
そう
なんや。え、今で言うと樋口さんが将軍っすか。
あ、いや俺は何やろな
でもな、いや、きょんちゃんは踊り子と思う、多分。
踊り子側、
なんか自分踊りようよねって思うよ、俺。
俺が踊りようってこと。
そうきょんちゃん踊り子側じゃない。
踊ってる
っすか。どうなんかな、分からんけど。え、おったっけ俺その時。
いや、分からんけど。
おったっけ。
俺もやっぱだいぶスピリチュアルやってきた。
あの前あの基地の企画の講演会に俺呼んでもらった時に、はい、高谷さんが言ってた、ぶっちゃけ波風が立ってるとこが好きなんよねっていうセリフがちょっと俺印象残ってて、
うん、あれなんで言ったっけそれ。
え、なんだっけ、どのテーマを選びますかっていう時に、ハッカーものを多分選んだ時じゃないかな、うん、
あ、
波風立ってるとこがぶっちゃけ好きなんだよね、そういう話が聞きたいみたいなことを高橋さん言ってた記憶があって、うん、だから絡まれやすいのかなってちょっと思ったりしたんですけど、
あ、
どうですかそれ。
どうだよ、
うわこれ面白い。
あ、なるほど、ね、
ちょっと自分でも内心求めてるとかあるんかな。
まああのね、ある、それはねあると思う、うん、多分。ただただ、うん、本当は例えばやけど、元をたどればなんでそんな波風が好きかというと、
うん、
もうキョンちゃんとかも格好やったんやけど、
うん、
中学の時とかにさ、はい、クラスでさ、もう誰かがバーッて怒られだしたりとか、一人が立たされてバーッて先生に言われだしたりとかしたら、
うん、
めちゃくちゃピリッっていう空気になるやん、
うん、
クラスとかが、
はいはい、
俺ね、あの空気が大好きなんよ。
普通逆っすよね。
俺あの空気がもうね好きすぎて、で、あの樋口清則がうちの中学校に転校してきてからめちゃくちゃ多かったよ、それが。
うんうん、多かったね。
授業中に弁当食ったりして、授業中に弁当何食べてるんですかみたいなって先生に怒られたら、授業中に弁当食って何が悪いんかちゃ言ったりとか、
あと
授業中に爆竹の歌詞をなんかノートに書きよ、でそれを注意されたら、授業中に爆竹の歌詞書いて何が悪いんかじゃ言ってクラスピリッチするんよ。
言いよったね。
その空気好きすぎて。
あいやだからそうね、言いよったな俺そういうこと、
ね、
だから今もそうかもね、わからないことが純粋に疑問に思ったから人に聞くっていうことをやっぱやるわけやん。古典ラジオとかもやっぱ歴史がわからんき、歴史上のこの人物ってなんでこういう感じしたかって聞きよったから、純粋な疑問を、
いやいや、あの、うん、普通に中学の時グレちょったっちゅうだけだ
よ。普通に反抗
だ。いやだってキョンちゃんからしたら温度がおかしい、その元々おった中学っちもうすげえ有名な、もうタカの人間聞いたら誰でも知っちゃうような、うんうん、そういう学校やったわけよ、
うんうんうん、
でそこから転校してきた俺らの中学校っち、まあ言うと植民地みたいな学校なよ、なんか
分
か
る。いやいや、まあまあいや、
ようえ、なんか、ね、あの学校でタバコ吸っている人がいますとか、この間カツアゲが起きましたとかいうのが全校聴会で一回もない、なんかあのビニールハウスでイチジクを取った人がいるようですとか、うん、そういうのが問題になるような優しい学校なんや。でなんか
そう、ね、いい金は、ね、治安良かったきね、いい金
来てすぐのキョンちゃんち、やっぱそこのなんていうの、そのチューニング温度差、それが多分ね、うん、標準のレベルがだいぶ低かったき、こっち側の、
うんうんうんうん、
でそこのチューニングのズレはあったと思うよ、キョンちゃん的にも。だき今までそういうクラスでピリの空気とかをそんなに作る人間もおらんかったし、もう自ら自分がそれを作るのも俺は好きじゃないけど、
うん、
誰かがそういう空気作ってくれちゃうときっち、こんなに楽しいんや。
いやでもちょっとさっきそのなんちゅうかな、温度感が違うからそうやっちゃったっち言いようや、
うん、
それで言うと俺あの、うん、なんか俺がバーってなんか言って空気がピリッチなるあの感覚あるやん、
うん、
なんかあれ好きやったよね、
樋口さんも。
でここで大きく分かれるのは、
うん、
踊っている俺と踊ってない青柳高也なん
です。そうね、そうね、完全にそうね、マジで、うん、まさにそうや。だから
なるほど、
だから、うん、あの空気にしたいのはお互い同じなんやけど、
うん、
やったら俺がやろっかなって思っちゃうよ多分。
はいはいはいはい、
そうだからその時ステージに立つ人間と観客でそれを楽しみたい人間となんよ、うん、俺たちの大きな。マジでそれは大きな違いと思う。そうい
や結構、
うん、
やっぱねあのね、言ったらぶち壊すわけやん、
うんうん、
その平穏な空気を俺の何か一挙手一投足でぶち壊れるわけよ、
うんうんうんうん、
多分ねぶち壊れるのが好きなんよ俺、うん、
はいはいはい、
基本的に何かが、
うんうんうんうん、
何かぶち壊したいんよね、
うんうんうんうん、
でもさどう言ったらいいんやろ、とえ多分俺両親とかがあるき、
うんうんうんうん、
ぶち壊させたら悪いやん、その、うんうん、あどう言ったらいいんやろ、誰かが犠牲になるとか悪いやん、
なるほどなるほど、
だから俺やるんよ多分、
うん、
そのぶち壊し側を、
うんうんうん、
でその空気どうなるか見てみたいみたいなのがあって、
うんうんうんうん、
だから だからどっちが卑怯かというと高井くんだよ。その高井くんは人にさせてニヤニヤしよって
そう、いやだからそれが
させたわけじゃないですよね。
それがねでもねコバの言うのに繋がるんやけど、そういう卑怯な人間やき多分すぐ目つけられて絡まれるんよ俺はそうだからキョンちゃんとかっちなんかあったらその空気を俺自分で作るぞっていう空気があるんやけど、
はい
そう
ね、はいはいはい、
は
い、
俺はさみんな見せてっていう気持ちやき、
あ、そうだからちゃんと俺、うん、家中に栗があったら、うん、よっしゃどれだけ熱いか分からんけどやってみようって拾いに行くんやけど、うんうんうん、高井くんはえきょんちゃんちょっと拾ってきた栗マジごめん一口ちょうだいっつって
マジでそうマジでそう、
あ、いいわいいわっつってもう俺大体分かったっけ半分こしょうやっつって半分で食うみたいな感じ、
は
い、
あマジであるね、
なるほど
あちょっと待って拾うところもうちょっとちゃんとした席で見たい
で俺もせっかく拾ってきたき一人で食うのやき、あちょっと一緒に食おうやつって食いよみたいな感じない、なんか、
そうか、
なるほど、あ、うん、でそれでヤンキー側からするとその見てる高谷さんの方が気になるってことなんですね
なんかオーラがね
腹立つんじゃない
だから俺とかはその S とか M とかで分けるのはあるかもしれないけど、俺とかはだから多分そういった意味ではサディズムがあって、
うんうんうん、
要はその壊したい欲みたいなちょっとあって、うんうんうん、自分の手でね、
うんうんうん、
で高井くんはだからマゾヒズムがあると思いきや、うん、多分、ね、S でも M でもねえよ、
うんうんうん、
高井くん多分これね B なよ。
何 B って、
何の B、これ
傍観の B なよその瞬間が一番興奮するんよね正直わかるその瞬間なんよもう一番興奮するのは、なんか
うんうん、
そうなんよ
いやだから、うん、これ性質やっぱジャーナリストあっちょんよ、ね、多分、うんうん、高谷君は、
う
ん
う
ん、
そうかもね。
もっと言うとアットホームチャンネルで今やるようことってさ、実はあれものすごい距離感があるよね、ホームレスの人たちと高谷君っち、うん、逆に言うと、
うん、
同じ距離感じゃいけんと思っちゃって、
うん、
言ったら、うんうん、まあ、ホームレスの方々たちね、うん、要は、まあ、結構その、
うん、
大変な生活しようや、
うんうんうん、
もし家中の栗を拾うような性格の人があれやっちゃうと、うん、自分も同じ立場でやっちゃうとか、うんうんうん、同じように悩んで、
うんうん、
同じように苦しんで、うんうん、どう言ったらいいんやろうな、そので同じように金銭的不幸を背負ってとかやっちゃうと思うけど、うんうん、それやっちゃうとダメや、
うんうんうん、
お互い良くないや、
なるほどなるほど、
だからちゃんとある程度の距離感を保って、違うところから、うんうん、要はガラス、薄いガラス1個張ったところからちゃんとやっとかんと、
うんうんうん、
引き込まれるというか、
うんうんうんうん、
共感しすぎたらまずいんよ多分、
うんうんうん、
だからちゃんと高井くんはその距離感でやるよね。
まあそうかもね、でもそれはもう本当に、
うん、
もうまさにその通りやね、でも
あ、なるほど、
そうね、
うん、と思う。だからその距離感調整みたいなものも今に生きちゃうと思うけどね、これ
は。だからなんか全部がつながっちゃうんよ正直本当に、
うん、
もう何も関係ないことがないというか、う
ん、確かに。そうそうそう、いや、1個挟んでいいですか、
はい、
高谷さんの弟さんの高谷さん、
はい、
と、話した時にですね、むちゃくちゃ楽しそうにスマホで最近これ見てんすよ、コバさん聞いてっつって語ってくれたことあって、
はいはい、
それがなんかインスタとかでなんかいろんなアカウントあるじゃないですか、インスタとか TikTok なのかな、はい、で浮気された、
うん、
された側の女の人の投稿とかをむっちゃ喜んで見てるっぽくてサレコっていうジャンルらしいんですけどその浮気されてる人のことサレコっていうジャンルでくくるらしいんですよ。でその人たちがこう LINE とかの、うん、夫とのやり取りとかをこそっと裏垢作ってその晒して、うん、見てこいつ浮気バレバレなのにこんなこと言ってるとか、はいはい、ついに証拠つかんだとか電話のこのちょっと録音したやつとかを微妙に上げていって、うん、浮気してる旦那の証拠とかを言い逃れできないようにこうアカウントの中でこう詰めていくんですよね。
はいはいはい。
でフォロワーたちがそれをこう見てこうやれやれとどめさせみたいな感じで最終的に今日ついに離婚しますみたいなアカウントをむちゃくちゃ追っかけてて
はいはい、はい、
高谷さんが
あ、はいはい、やべえあいつ
これマジやべえんすよ小葉さんつって語ってくれたのをすげえ思い出したっ
すやべえ。
いやだからそういうとこあるんよ結局青柳兄弟どっちもある。
家柄でくくるのやめてよちょっと
ちょっと似てないですか。
家柄でくくるのやめてねえ
あるんよまた
最悪や
繋がってくるなと思って
最悪
だいたいやべんよダキ 青柳兄弟は。
いや
俺よく言いようのがやっぱこう人間か妖怪かみたいな話があって、高谷くんはギリギリ人間に近い妖怪で、小谷はギリギリ妖怪に近い人間だよ。ちょうど境界線またいで青柳兄弟がおる
んだよ。ちょっと待ってくださいね、高谷さんが人間じゃないってことです
か？高谷くんはもう妖怪。
人間に近い妖怪ね。
人間のふりをした妖怪、高谷くん。うん、で荒野は、うん、あの妖怪のふりをした人間。これはね、二人を よくしちょったらめちゃくちゃわかるっちいう人が相当おると思う。
そう、え、な、うん、妖怪とは何の
妖怪？だからもう人間じゃない、なんかこう、
うんうん、
なんやろうな、やっぱ魂が歪んじゃうやん、高谷くんち。
でも想像総合して青柳兄弟二人ともネズミ男みたいなことを想像してしまうけど、ちょうどそれぐらいの感じだね、ゲゲの鬼太郎で言ったら。
わかるわかる。
ネズミ男ぐらいじゃない、なんか。
そうやね。ね、うん、だから両方のあの世界で生活しようもんね、二人とも。
そうね、ネズミ男とか、ね。
そう、ネズミ男もさ、ちゃんと人間界に溶け込んじゃうやん、なんか。
ねえ、
溶け込んじゃうしたりしようや。うん、
確かに確かに確かに。
で、高谷くんはもう魂でそれやるよみたいな感じだよね。その魂では価値観というか感覚がやっぱり妖怪なんよね。なんどう言ったんやろな。これもうニュアンス的に難しいんやけど。で、やっぱ荒野の方がちょっと人間癖もね、ちょっとなんか。あ、まあ、そんな感じがしますよ。
いやもうなんかほんと勝手にあの荒野さんと結構似てるっすよね、喋り方とか顔とかも。
いや全然嬉しくないっすよ。
ね、あ、そうなんですか、すいません。
いやいやいや、一番嬉しくないかもしれない
です、ね、俺からするとこう勝手に親近感湧いちゃうんですよね。
やっぱね、だいぶ下に見てるんで俺は荒野のこと。
まあまあ弟ですから、
ね、弟なんでね。
まあだけあれよね、普通さ子供が悪いことしたら、
うん、
あんた鬼にさらわれるよとかさ、罰が当たるとか言うやん、うん、で青柳一族は、うん、あんた荒野みたいになるよって子供を叱るらしくね。したら青柳家の子供たちは荒野みたいになりたくないからちゃんと知るっつって、
やだやだ
やだ。
なるなるなる。
どういうこと、うん、どういうこと。
めちゃくちゃ荒野子供たちの人気もんやけど、みんな子供たち共通して荒野になりたくないって思いが強いんよな。いつも30超えてもう40なろうかちゅうのにおかんに怒られよし、なんかやりすぎてやりすぎて怒られよしさ。そうなの、子供たちはやっぱ荒野にはなりたくないよね、遊びたいけど。
いやだからパレットの、うんうん、そのスタッフ関係者の中で、うんうん、唯一、館内のガラスを2回割ったことある。
なんで。
なんか今日もさっきツイートしとったら、なんか、
うん、
面白い、なんで割る
の、なんでガラス割るんですか。
いやだけど子供と遊びって。
あ、そうな
の、遊びって。
そうそうそう。で追いかけて、でガラスの手つってバリーンっつって手からダラダラ血出して
さ。俺小学生の時やったんです
よ。代表やき
ね。いやあいつね、遊び出したらマジになるんよ、マジで。子供たちがおって、俺が普通に何も考えないんでレッチリをかけたら、もう子供と遊びをグワーなったので、うん、家のテーブルの、自宅のさ、実家のそのテーブルの上にある七味唐辛子をさ、なんかブワー振り回しだして、うん、七味散らかるやん、わーって当然で、子供もうわーってかって、子供は言うけど親はもう何しようかあんたみたいになるやん。俺もびっくりして、いやお前何しよう何しよう、なんでそんなんしたんつって聞いたらさ、いやレッドホットチリペッパーズ流した
か、確かに。
そこそこみたいな。
確かに。
もう遊び出したらあいつグワーなるんよ、未だに本当に。
レッドホットチリペッパー
これ、これ本当、4、5年前の話やきね、この振り回しで。おられたの。
最高やな。
あいつマジそういうとこある
ん。いやいいな。まあ俺はなんかもう話聞くだけでも大好きっすけどね。
いやいやいや。
いや超おもろいな。
いやなんなんこれ。いや
大丈夫な。こんな話で
大丈夫です。
これコンテンツ大丈夫、コンテンツ。
コンテンツとしてはかなり大丈夫です。
そうか。でも新型オートナリスはゴールを期待しない野球。
いやもう一個喋りたいテーマあるんですけど、どうします、一回閉めます、このまま行きます、
もう行っていいんじゃん、
行っちゃいます、じゃあ、
はい、
じゃあいただいてた高谷さんからいただいてたトークテーマ一個残ってるんで、これちょっと行きたいんですけど、
はい、
最近みんな性別にとらわれすぎてないっていう話、
あなんか言ったね、
高谷さんが。
いやこれさ、なんか
聞きたいっす。
ああ俺が結構ツイッターのフォロワーとかに AV とかに出ちょこうとかが多い気か分からんけども、うんうん、なんか女性がどうのとかさ、うん、 男女平等とかさ、うん、男尊女卑とかさ、うん、もうねうるせえんよ。
うわ出た、これは
いやあの
一番炎上するやつやこれ。
あのね、いやいやみんな分かってねえんよ、もう俺はもう分かっちゃうんやけど、分かってねえやつがいいよなと思っちゃって、性別とかねえんよもう、もはや、
うんうんうん、
正直、はいはいはい、俺もう性別とかないと思うよって、男とか女とか、うんうん、でそれを分ける気、ああいう問題がもうみんなギャーギャー言ういいよんやなって思っちゃって、
うんうんうん、
俺男とか女とかマジでねえなと思った事件があって、
はいはいはい、
さ東京に住んですぐぐらいの時一、うん、俺大井中友達と二人で住んじゃったんよ、明大前の家に、
はいは
いはい、
ブックの、
あそうそうそうそうそう、ブックの、以前おった、はい、そうそうなんやけど、はい、で大井は当時、はい、会社にもちゃんと勤めよってそこそこ収入があったき、敷金とか礼金とかをね結構出してくれた大井が、うんうん、最初の方でもちろんそれを借金として俺は返していくんやけど、で大井は6畳の方に住んじゃって、俺は4畳半の方に住んじゃったよ、だから、まあ、肩身も狭いし、うん、で、うん、そうこうしよったら地元から浦田新ちゃんちゅう俺たちの同級生が東京に来ると、うん、でも仕事も何も決まってない、じゃあうちに居候すればっていうことになって、うん、大井はちゃんと仕事しようけど俺はもうねなんかバイトしたりとかそんな生活やし、
うん、
しんちゃんももう仕事は何も決まってない、うん、俺たち2人はまあ言うと居候みたいなことやけど、まあその4畳半の方に俺としんちゃんは2人で布団引いて並べて寝ちょったんよ、
うん、
でしんちゃんはさでも仕事とか何もしてないき、そこの家賃は11万ぐらいやったけど俺が5万払って老いが6万払うみたいなんで、うん、ずっとやりよって、うん、しんちゃんはもうちょっといろいろ落ち着いてからでいいき、ちょっとずつ家賃入れてねみたいな感じで、まあもう数ヶ月が経っちゃって、まあなかなかしんちゃんも仕事が決まらずで家賃とかも入れれんような状態がずっと続いちゃったよね、
うん、
でその時にね、まあ俺としんちゃんは4畳半で2人で暮らしようやん、でさあ寝ようかっちゅう時にさ、
うん、
電気を真っ暗にして、まあ、布団2つ並べて、まあ、2人で4畳半で寝ちゃうわけよ、でまあ、
うん、
時々ふざけて俺しんちゃんの布団に入ってさ、うん、しんちゃんのこう、
うん、
おっぱい触ったりとかこう体、俺スキンシップが好きやき、肉がね
なしよマジで、
スキンシップ好きやき、おっぱいこうやって触ったりとか足をこう握ったりとか、うん、そんなんしよったら、
いやでも当時 あれやろ、30手前とかやろ、
あまあ30ぐらいね、ちょうど30ぐらい、
うんうんうん、
もうやめ、もうしんちゃんもういいリアクションするよ、そのやめてみたいな、その女の子にこうしようみたいなやめてみたいなリアクションをするわけ、まあそんな時々夜そういうふざけた感じのことをやりよったんやけど、
うん、
ある日じゃあ寝ようかって電気消して、またしんちゃんの布団に入ってちょっとおっぱい触ったりなんか足の握ったりとかやめてとかって言ったんやけど、なんか俺もちょっとテンション上がってきて、その、うん、しんちゃんのパンツの中に手突っ込んで、まあその、
うん、
まあそのそれをね、
うん、
ギュッと握ったの。テンション上がって、テンション上がってね、うん、でギュッと握ったら、
うん、
しんちゃんが俺の手バッはガンして、いやマジやめて、うん、何しよんみたいな、何しよんみたいな、真っ暗な部屋で、
うんうん、それそれ言うやろ、それ言うやろ、
ガチトーンでそうやって言ってきたよ、
うん、
と俺ももうそれガチトーンでガン言われてめちゃくちゃムカついて、
うん、
はっと思って、
うん、
自分さ家賃払いよったっけ家賃払いよったっけ言ってしまったよ、俺も未熟やったき俺も未熟やったきさ俺も未熟やったき、いやしんちゃん自分家賃払いよったっけ、はっここ住んでもう何ヶ月経つけど、家賃払えよったっけ自分。言ったら、
うん、
しんちゃんが自分のさ、そこに手をこう被せちょったその手を、ゆっくりどかしていったよ、こうやって。
バンザイみたいな感
じ。そうそう、バンザイみたいに手をこうやってどかしていったき、その瞬間にまた手入れて、揉みまくったんよ。その時めちゃくちゃ興奮したよ。
いや、何の話だ、マジで。何の話だ。
何の話。
いや、これはね、俺その時に悟ったんやけど、もうね、男とか女とかじゃないんやなって思ったよ。興奮に。シチュエーションなんやなって思ったよ、俺は。
ないよ。
俺が思った話と結構違った。
俺は本当にこれは、もう男女にとらわれすぎやなと思った、世の中が。関係ないやなと思った。男とか女とか、その状況、シチュエーションが整ってしまえば、
うん、
やっぱ結局男と女の大きな違いってやっぱそこが関わってくるやん、どうしても。
うんうんうんうん、
性の部分はね。どうしてもね。
うんうん、
そう、うん、でもやっぱそこは俺はもう男女は関係ないなと思ったね、そこで。
なるほどね。え、もうこれ、 ただの高谷くんの性癖の話よね。
いや違う。だからみんなそんな経験してないき、自分の中で男女の性別を超えれてないわけよ。俺はそこで経験したから、本当の意味で心の中での男女平等がなされちゃうわけ。
はい。
そう。だからそれがやっぱなされてない人たちがやっぱこういろいろ言うんやろうなと思った。
いや、でもそれはやろ、興奮対象の話よね、今。要はその、人権とか、その男の権利、女の権利がどうとか、そういう話ではなくて、単純に興奮対象になったってことね、その瞬間、高井君が。
どこで興奮するかの話。
そう、性的な対象になったっつうだけの話よね、これ、今の話っち。
そうかもしれんね。
いや、なし、かっこいい。いや、そうかもしれねえの言い方なしかっこいい。
表情やばかったよ。
なんでその そうかそのテンションでそうかもしれねえ言えろ。
いやなんかいや入り口間違えたダキ。入り口がなんか別にそうやったフェミニストどうのとかそういう話じゃなかったこれ。ごめん。
ちょっと待って、
入り口間違えたわ。いや普通に
あの AV とかのアダルトビデオとかでなんかあの女の人が借金の型に取られて無理やりなんかさせられるみたいのあるじゃないですか、うんうん、
あるね。
ああいうシチュエーション燃えしたってこと
か。あれがそう、ああいうの俺はもともともちろん好きなんやけど。だからあれはあのそういう女性で女優さんが出ているから俺は好きだと思えたけど、そうじゃない俺、うん、別にその状況が男でも興奮するんやっていうのをそこで知ったわけよ。
なるほど、
うん、浦田真ちゃんでも俺は興奮する。
その後真ちゃんとの関係大丈夫やったっすか。
いや真ちゃんとの関係大丈夫か分からんけど、真ちゃんはそこからしばらくして出ていったね。
いや別にそれは仕事を始めたきゃ。それはそれ出ていくわ、どっか。
その後その家に荒野が転がり込んできた。
そうね。
いや想像よりかなりおもろかったな。
いやまあどうでしょうかね、これはあのお聞きの iTunes ラボの生徒たち、
やめてください。
生徒たちも聞きよんこれ。
いやちょいちょい
聞いてる子は聞いてるかもですね。
いや限定公開にしてよ小葉先生。
この番組に憧れて自分たちもポッドキャスト始めましたみたいな子とかも
最悪や。
オルキ
ゼロじゃない。
最悪やんマジで。
いやでもいいっすよ。なんかその、うん、大人の会話をちゃんと子供も聞くべきっす、たまには。
まあちょっとだいぶ大人として歪んだ大人やけどね。そこだけが心配。標準ではないけど、大人の。
いやこれはすごい話あったな。
びっくりしたわ。
びっくりしたな。
全然違った。もう哲学も何もねかったわ。びっくりしたわ。
哲学やろ。正義やった。男女なんかない。男女なんかない。
いやちょっと
性別なんかないんだ。興奮の前に性別なんかないんだっていう哲学よこれは。
ああ私にとってはやろ。
いやみんな体験してないだけこれは。ぜひ。
いや
ぜひ。
だから体験してない人たちにとっては あるわけよね、その隔たりが。
いやだからまあ体験した俺が言うから、まあこれが真理ではあると思うね。これはね。
いやしないよマジで。
いやだから一回同じ状況作ってやってみてほしいよ俺は。だからコバにもキョンちゃんにも、うん、そういう家賃払ってないやつを住まわせて、うん、4、5ヶ月経った時に一回電気消して体触ってみてほしい。
いやいやまずそれをしたくないよ、まず
もちろん男ね、
それをしたくないよ別に。
まあそれをしたくないっつったら、
そう。いやで別にそれをしせん権利もあるわけや、わかるかな。
まあまあそれしない権利もあるよもちろん。
そうだからどうやったらいいやろ。男が女がのことを好きであるとか興奮するとかも、許されていいし、うんうん、男が男を好きとか興奮するも許されていいし、うん、で全て許されていいわけや、うん、で逆に興奮しないことも許されていいっていう話、
ね、あもちろんそれはもちろんそうよ、うん、
そうだから、俺は、男性に対して性的に興奮しないんよ。ただこれは何ちゅうんかな、同性愛者を差別しているわけではないよ。
もちろん
これそうよね。
もちろん
俺の好みの話をしているわけであって、うん、性的な、
うん、
そうなんで、高谷くんは男性にも興奮する権利はあるよもちろん俺の中で、うん、で俺は興奮しない権利もあるね。
あるよ。
でそれでいいと思っちゃうよね俺は、
うん。
という話だよこれ多分。
ああ今の話で分かった。でも確かにそう。
そうよね。
それはそう。でキョンちゃんもさ、うん、前さネタ合わせの時とかにさ、うん、なんかちょっと、はいはいはい、おっぱいとかさ触るんよ俺。
いやいやそうね。昔あの朝が休んじゃった時、ね、
朝が休んじゃった時きょんちゃんの布団に入ったりして、うん、おっぱい触ったりとかさするんやけど、きょんちゃんもうやめてって言ってももう俺がやめんき感情を無にするんよ。なんもね感情を捨てる時あの感じずに感情捨て去る時があるんやけど、その時もいいよね。
いやいやいや、
その時もいいよ。もうなんか
いやちょっとそう、
バイよね。なんももうなんかぼーっとして、あもう大丈夫ばい。どんだけ触ってもいいばい。今もう俺感情無にしときいいばい。どんだけ触ってもいいばい。言う時あるんやけど、それもいいよ。
いやだからあのヤンキーの話と同じで、結局その場をどうやってささっと収めるかで言うと、それが最適なんよ。いやだきこれでさ、マジでやめろやつって切れることもできるやん。うんうん、
できるね。
うんうんうん、いやマジで不愉快やき、マジでやめてくれって切れることはできないけど、うん、そうすると高井くんが収まらんのよ。わ、
うんうん、
かるかな。だから、うん、一番適切な状態でささっとこう欲望を満たしてやって、早くネタ合わせに入りたいわけ俺は。
変にエスカレートさせずに。
そうそうそうそう。
やばいね。やばいわこれ。
いやでもバケモンなんやじゃん本当に。
でバケモン。
めちゃくちゃ言うな。でもあれでしょ、その、うん、高谷さんのエピソードから出てくるやつって、あの要は男も男に性的興奮してみようと思えば案外いけるぜみたいな。みんな試してないだけっしょみたいな話っすよね。
そういうこと。
はいはいはいはい。
わかるわかる。
まず
それはなんか確かにそうだなっては。
マジでそう。
思うっすね。